キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年7月17日、使徒の働き15章6節から11節。そこで使徒たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃、あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのに、なぜ今あなた方は、私たちの先祖も、私たちも追い切れなかった首輝きを、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。メッセージ、何の差別もつけずに。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めて来られた方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりに見えられた方も心から歓迎をします。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をおかけになってください。私たちの願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのための助けになりたいと心から願っています。教会に来るといろんなクリスチャンがいるというふうに実感をするのではないでしょうか。性別、年齢、生まれ育った背景、そういったことはもちろんのこと、今の時期ですと、例えば政治的にどのような立場を取るか、それもクリスチャンだからといって一様ではなく、様々な立場の人がいます。ある人はスポーツが好きでしょう、ある人は映画が好きでしょう、ある人は音楽が好きでしょう、ある人は読書が好きでしょう。その好みも随分と違うものです。性格もそれぞれに違っています。しているお仕事、責任、役割もまた違うでしょう。時間の使い方も違いますし、私たちがそれぞれ一人一人のことを考えてみると、本当にいろいろ違うのだなということを実感します。今日読んでいただいたのは、使徒の働きの15章になります。使徒の働きというのは、イエス・キリストの後、そのイエス・キリストの教えがどのように広がっていったのかが書かれている、その書物になりますが、1章からこの15章に来るところまでで、もうすでに非常にバラエティに富んだ様々な人たちが信仰を持って歩むようになっている、その様子をまずご紹介したいと思います。使徒の働きの始まりは、イエス・キリストの弟子たちから始まっていきます。イエス・キリストの弟子というのは、イエスが直接に選ばれた12人の弟子たちのことです。残念ながら一人イスカリオテのユダが欠けてしまいましたので、11人の弟子。加えて120人のほどの人が集まって、聖霊が注がれるのを待っていたと言われています。その120人の中には、ガリラヤで出会った女性たちもいました。イエスに付き従って歩んできて、そして最後の最後まで見届けて墓にまで駆けつけたその女性たち。 今彼女たちも弟子たちの仲間に加わって、この120人の中で、聖霊が注がれるのを待っています。そのところに、エルサレムにいた彼らに聖霊が注がれる、それが2章のところに出てきたことでした。使徒の働きの2章で、聖霊が注がれたというときに、彼らは国々の言葉でそのことを語り出したと書かれています。自分たちの言葉ではない。外国の人たちが理解できる言葉で、彼らは口々にイエス・キリストのことを伝え出したというんです。世界中からエルサレムに巡礼のために来ていた人たちが、その語られることを聞きました。ある人たちはエルサレムに長く留まって仲間になっていきました。ある人たちはしばらくしてそれぞれのところに帰っていきました。ということはこの時点でもうすでにエルサレムだけではなく様々なところから来た人たちがここでその福音を聞き、それぞれのところに戻っていって信仰の歩みを始めていったことがわかります。使徒の働きの焦点は相変わらずエルサレムにありますので、エルサレムで何が起こったのか、およそ3000人ほどの弟子たちの仲間がその日加えられたと書かれていたり、男だけで5000人ほどの仲間であったということが書かれていたりします。そういうふうに増え広がっていく輪の中に、だんだんだんだんと違うグループ違うグループが共有されていくようになっていきます。一番わかりやすい例は話す言葉の問題です。エルサレムにいるユダヤ人たちの中でも、ヘブル語を話すヘブライ語を話すユダヤ人たちと、ギリシャ語を話すユダヤ人たちとが現れるようになります。この二つのグループは言葉が違うというだけでなく、生活の様式や考え方や価値観も少しずつ異なっていました。そんなこともあって、お互いの間にトラブルが発生し始めるようになったとき、そのことを収めるようにと建てられたのがステパノをはじめとするギリシャ人系のクリスチャンたちでした。ギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャンという意味です。で、そのステパノがこの群れを収めていこうとするんですが、周囲の迫害はこのステパノに向かって、矢面に立つステパノに向かって激しくなっていきます。その結果、ステパノはエルサレムで殉教の死を遂げることになりました。そのステパノの死以来、エルサレムにおける迫害はますます激しくなっていきましたので、ここにいたクリスチャンたちはそれではたまらないということで、各地に散っていくことになります。そして散っていきながら福音を伝えていったというんです。一枚目の地図を見てみましょう。このところにエルサレムから北に登ったところにサマリアという場所があります。そのサマリアという場所には魔術師シモンという人がいました。この人はありとあらゆる魔術の種を仕入れては自分のものにし、本を読んではその魔術を身につけ、そして人々をわーっと言わせて、私こそ偉大なものだと吹聴して回っていました。しかしエルサレムからピリポというイエス・キリストの弟子が来るに至っては、ああ、この人の持っている力こそが本物だということが分かりました。そして彼は、いとも簡単に自分の看板を下ろして、私を弟子にしてくださいと言って、イエス・キリストの弟子になっていきます。サマリアには魔術師だったシモン。エルサレムから、地中海の方に、西に出て地中海の方に進んだそのところにはヨッパという町があります。ヨッパにはタビタおばさんというクリスチャンの人がいました。この人は人々に慕われて良い歩みをいつもしていた人です。困っている人がいるとすぐに何かを作って助けに行ってあげる、そんな人でもありました。しかし彼女が病気で亡くなる。 それを生き返らせるということが起こったのが、このヨッパでの出来事です。彼女のような良い行いをすることのできた女性のイエス・キリストの弟子たちもいたということですね。そこから地中海沿岸を北の方に上がっていきますと、カイザリアというところが出てきます。そこにいたのはコルネリオです。コルネリオは男性の兵隊、ローマ軍の兵です。イタリア隊という100人の規模の隊をまとめるリーダーでした。その彼が、もともとはローマの方にいたでしょうけれども、ここに来て駐在するようになったときに、ここの人たちの信じているこの神様と生活と私は見習いたいと言って、ユダヤ教の神様を信じていくようになるんです。そのところにペテロが出会いまして、あなたが神を恐れる人であるならば、その神ご自身が指し示すイエス・キリストに習うものになるよ。そう招かれて、コルネリオ、ローマ隊の100人隊長も、ここでイエス・キリストの弟子になっていきました。これだけ見ても、魔術師シモンであったり、ヨッパのタビタであれ、カイザリアのコルネリオであれ、いろんな人がイエス・キリストへの信仰を持つようになったことが分かっていただけるでしょう。が、それでもまだ、これはエルサレムの周辺地域でのことでした。実は、エルサレムから出て行った人たちは、この周辺地域にとどまらず、もっと北へと登っていって、アンテオケというところまでたどり着いた人たちがいました。このアンテオケまで行くと、完全にユダヤの文化圏というよりはギリシャの文化圏になっていきます。ギリシャ語を話す人たち、ギリシャ生まれの人たち、その言葉、生活の様式、一切がエルサレムとは随分違うというところです。このアンテオケはローマの植民都市の中でも3番目ぐらいに栄えているところと言われています。非常に国際的な都市でした。ですので世界のあちらこちらからいろんな人が来ていました。そこに福音が伝えられていったとき、アンテオケにもイエス・キリストを信じる者たちの群れが、集まりが出来上がっていったんです。その中にはいろんな人がいました。例えば、アフリカ大陸の北の方にアレキサンドリアとか、そういうところがありますけれども、そういうところから来た黒人だったであろう人も、そのアンテオケの教会の指導者の中に名前を連ねています。あるいは、ヘロデ王がいますけれども、そのヘロデ王たちの互角友というような立場でしょうか。非常に貴族の階級の人、地兄弟と言われるものが、そのアンテオケの指導者の中にいます。あるいは、熱心なユダヤ教徒でありながら、劇的な改心を遂げたというあのサウロ、後のパウロも、このアンテオケの教会にいるということになっています。本当に様々な人がここに集っていて、周りの人はいぶかしく思いました。一体この人たちは何なのだろうか。どうしてこういう人たちが集まるんだろうか。みんな同じとこから来てるならわかるし、何か同じ共通の趣味があるならまたそれもわかる。でも、この人たちには何の共通点もないように思う。一体何なのだろうか。彼らがよくよく見て聞いてみると、この集まりはどうも、イエス・キリストを信じる人たちの集まりだ。ああ、わかった。この人たちはキリストの人たちなんだ。そのところで彼らは初めてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになっていきました。それが彼らの唯一の共通点だったからです。さらに3枚目の地図に進んでいきますと、このアンテオケのところからそこに留まることなく、弟子たちが宣教の歩みに進んでいくことになります。まずはじめに訪れたのは、海の浮かぶキプロス島というところです。キプロス島には、そこを治める地方総督が置かれていました。ローマの役人です。そしてそのローマの役人もまた、パウロとバルナバがイエス・キリストのことを伝えたとき、そのことを聞いて、信じて、信仰の歩みに入っていきました。彼らはその島から 北に船で登っていって、小アジアの地域に上陸をします。そして中にずーっとぐるっと回っていくんですが、どこの町に行っても同じようなパターンを取りました。彼らはまず、ユダヤ人たちの集まりの中に出かけていきます。こんな離れたところにもユダヤ人がいるんです。ユダヤ人たちは歴史の中で各地それぞれに散らされた歩みをしていました。この小アジアのところにも散らされたユダヤ人たちがいました。彼らは普通はそこの人たちと同じ生活をできるだけするようにしていました。でも、こと宗教的なことになると、安息日ごとに集まって自分たちの街道を作っていましたので、そこで礼拝を捧げ、また彼らが大事にしている伝統や文化的なもの、立法的な歩みをしていました。その両方ですね、現地の歩みとユダヤ人としての歩み、それが融合したような歩みをしていた彼らのところに、パウロとバルナバは入っていて、あなた方はイエス・キリストを信じるのだ。旧約聖書が彼を指し示しているのだから、と語って、彼らを信仰に導いています。ある者は信じました。ある者は信じませんでした。ある者は迫害をしました。ある者は彼らの命を狙いました。パウロとバルナバは、そうなってくると見限って、私たちは、では、異邦人の方に行ってこれを伝えます。街道から出て行って周辺にいたそのところの人たちにイエス・キリストのことを伝えていくようになりました。そんな風にして広がっていったところで出てくるのがこの15章のところになります。その15章の中で最初のところですけれども、ユダヤから人々が来て、アンテオケの教会、先ほどエルサレムから北の方に上がったところにアンテオケの教会ができたというふうに言いましたけれども、そのアンテオケの教会に来て、モーセの割礼を受けなければあなた方は救われないのだと主張したのでした。モーセの割礼を受けなければ、クリスチャンにもいろいろいたというふうに言いましたけれども、この人たちも曲がりなりにもクリスチャンと呼ばれる人たちでした。右から左、どちらをどういうふうに言えばいいかわかりませんけれども、おそらく一番極端な側だったのであろうと思います。もともとユダヤ教徒で、熱心に神様を求め、その歩みを志していた人たち。その彼らが救い主イエス・キリストを信じて歩むようになった。そして人々に大いにこの歩みが伝えられることを喜んでいた。仲間が増やされていくときに、あなた方が神の民として加わることは素晴らしいことだ。さあさあ、割礼を受けて仲間におなりなさい。と、人々を迎えようとしたということです。彼らにとって、神の民であること、イコールユダヤ教徒であること、イコール割礼を受けるべきこと、それが真の救い主キリストにあって、なされるべきこと、と考えて、一方、パウロもバルナバも、西アジア、小アジアのところに進んでいっては、もうユダヤ教の伝統すら知らなかったその土地の人たちに、イエス・キリストのことを語ってその人たちが導き入れられたということを経験してきましたので、この人たちに一体なぜ何のゆえに、割礼を受けることを求めるのだろうか。そんなことはあり得ないことだし、あってはならないことだ。そこに激しい対立が生じ、論争が生じます。ここだけでは収拾がつかなくなって、これはエルサレムへとことが持ち運ばれていきます。信仰の発祥の地であるエルサレム。そこに、この一連の歩みの元を司っている群れがある。そこで、果たしてこのことはどう考えたらいいのかが話し合われていくのがこの場面になります。非常に長い前置きでしたけれども、そこで立ち上がったのがペテロという人物でした。イエス・キリストの弟子の一人だったあのペテロです。その彼は、この論争を見て、一つのことを結論付けます。 それは何かというと、これはあの人の考えか、この人の考えか、このグループか、あのグループか、どの考え方を取るかという人間的な論争、その決着ではないと結論付けたんです。彼は何を言ったのか。今から三つぐらいのことをお話しますが、それは神がなさったことの三つのことでした。誰がどう主張してその主張が通るのかではなく、神が何をなさったのかに目を止めて、ここで結論を出そうとしているんです。三つのことを何をなさったのか。一つ、七節の中です。神はあなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされた。これが一つ。異邦人が福音の言葉を聞いて信じるようにされた。これは神がなさったことでした。異邦人は神を知らないとされていました。律法をわきまえていないとされていました。神を知らずに歩んでいた彼らが福音を聞いたと言います。彼ら自身が知識を極め、哲学を極めてたどり着いたのではなくて、神様の語りかけとして聞いた。そしてそれを信じた。彼らは耳で聞いたことを理解し、そして受け止め、自分のことであるとそこに自分の身を委ねていく。そういう意味で信じたと言います。二番目は何を起こすようにされたのでしょうか。神は、八節の中ほどです。私たちに与えられたと同じように、異邦人にも聖霊を与えた。福音の言葉を聞いて信じた。彼らに聖霊を与えた。これが二番目のことです。ここにも書かれているように、私たちに同じように、彼らにも。ペテロは、ペンテコステの日に聖霊を受けました。そこから始まって使徒の働きにはたびたび、一つの領域を超えるたび、一つの人種に出会うたび、聖霊を受けた、同じ聖霊を受けたと記しています。これは印なんだと言います。同じ神様にあることの印です。同じ福音を信じたことの印です。同じ神を心に宿していることの印です。もはや、今となっては、どこの誰だかわからない人が、どこのどこだかわからないところで、信仰を持って歩むようになっています。誰もそれをエルサレムまで報告することはありませんでした。見たことも聞いたこともない知らない人たちが、イエス・キリストに会って歩んで、本当か？大丈夫か？変なことになっていないか？現地の宗教とごちゃごちゃになっていないだろうか？クリスチャンとしての品性は保たれているだろうか？いろいろ心配だったことでしょう。でも、同じ聖霊を与えられて歩み始めたんだ。三つ目です。三つ目は、九節。私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださった。何か行いによるのではない。素晴らしい立派なことではない。誰も神様の前に褒められてこのクリスチャンになった人はいない。あなたは試験に合格をした。あなたは名誉何とかとしてここに加えてあげよう。そういうことで入ってきた人は誰もいない。神様の前に立ち返るように、悔い改めるように、知らなかったあなたはここに来て神のこれを受けるように。言われて誰もが身を低くしてここに預かった。何の差別もつけずにその時に神は罪の程度であれ、それぞれの信仰の今までの経歴であれ、親がどういうふうに信仰の歩みを歩んでいたかであれ、一切を問わずに、何の差別もつけずに、心を清めてくださった。どんなに汚い心でも、どんなに小さな愛でも、そのことを問わずに神は清めてくださった。それは、私たちと同じなんだというんですね。この三つのことは実は、誰も同じだったんだという。神がこれを誰のためにもしてくださった。私、ペテロもそうだったし、 あなた方エルサレムのクリスチャンもそうだったし、アフリカ大陸に広がっていったそのクリスチャンたちもそうだったし、アンティオケでもキプロス島でも小アジアでも、その言葉を話すのが違っても、生活の様式が違っても、何を一番に優先するかが違っていても、何の差別もつけずに皆に福音を聞いて信じるようにし、聖霊を与え、その心を清めてくださった。そしてそれは今も私たちも同じこととして受け取っているものです。今週私たちは神様が私に何をしてくださったか、この三つのことを私に当てはめて思い返してみたいと思います。そしてそれをぜひ分かち合ってみたいと思うんです。ぜひこの後食事をするときのテーブルの話題で、グループを持つそのグループの話題の中で、神様は私に何をしてくださったのかということをご一緒に振り返るときを持ちましょう。帰り道の中で家族と夕食のときの話題、神様は私たちに何をしてくださったのか。今週持たれるグループのところでクリスチャンとの関わりの中でそのことを聞いてみましょう。お互いにそれを話してみましょう。もしここにクリスチャンでない方、これからクリスチャンになりたいと願ってらっしゃる方、足を運んできてくださっていたら本当に嬉しく思います。心から歓迎をします。ぜひ、周りにいらっしゃるクリスチャンの方に、あなたに神様は何をしたので、あなたはこういうふうに導かれているんですか、あなたはどういうふうにしてクリスチャンになったんですか、聞いてみてください。確かに、神が福音を聞いて信じるようにされ、聖霊を与えられ、心を清めて、歩ませてくださっていることを知ることになるでしょう。来週、礼拝1と礼拝2の間の時間、10時15分から、バプテスマ式が行われます。新しく信仰を持った方が歩み始めるその時、そこで証しされることもまた、ここに書かれていることを同じように受け取った人の証です。ぜひ来週10時15分、足を運んで、ご一緒にその喜びを共にしたいと思います。そして私たちが一人一人、誰も何の差別もつけずに、神様によって、ああ、こう導かれたんだ。今週一週間感謝を深め、そしてなお喜びに満ち、ご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。